ルカ1の67から79。さて父ザカリアは聖霊に満たされて予言していった。褒めたたえよう、イスラエルの神である主を。主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して、主が話してくださった通りに、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである。主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に、清く、正しく、恐れなく、主の御前に仕えることを許される。幼子よ、あなたもまた糸高き方の預言者と呼ばれよう、主の御前に先立っていき、その道を備え、神の民に、罪の許しによる救いの知識を与えるためである。これは、我らの神の深い憐れみによる。その憐れみにより、日の出が糸高きところから我らを訪れ、暗黒と死の影に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。クリスマスの前の4回の日曜日は、アドベント第1主日、第2主日、第3主日、第4主日というふうに数えます。で、一週ごとにアドベントキャンドルを灯しまして、クリスマスを待ち望みます。で、このアドベントキャンドルの一つ一つには、名前とテーマがあります。で、最初のキャンドルは、予言のキャンドル。テーマは、希望です。で、次は、天使のキャンドル。テーマは、平和。その次は、羊飼いのキャンドルで、テーマは、喜び。そして最後がベツレヘムのキャンドルでテーマは愛です。この期間、毎週一つずつキャンドルを灯しながら、この四つのテーマを順に考えていきたいと思います。希望のないところで人は生きることができません。どんなに豊かなものを手に入れても、希望がなかったら、体は生きていても、魂は死んでしまいます。でもどんな逆境の中にあっても、明日も知れない状態であっても、あるいは命の危険にさらされていたとしても、もしその人が希望を持っていたら、そのところで生き抜くことができます。人は希望さえなくさなかったら、どんな困難の中でも前に向かって進むことができるんです。私は学生の頃、結核療養所に患者さんをお尋ねする、そういう奉仕をしたことがあります。で、ある日牧師と一緒に重症の方を尋ねました。彼女はチューブを何本も体につけて、とても苦しそうでした。けれども、その中から彼女はこう言ったんです。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。また、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために、天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。ペテロ第一の手紙の1章3節から5節の言葉です。彼女はそれを暗記していまして、聖書の言葉通り正確にそれを口にしました。苦しみの中でも神は必ず守り支えてくださる。たとえ肉体の死がやってきても、キリストからいただいた永遠の命によって 天でキリストと共に生きることができる。そういう希望を彼女はその聖書の言葉を使って告白したのです。お見舞いに行った私たちの方が彼女の信仰によって励まされた、力づけられた、それほどでありました。そしてその時ほど人に希望を与えるのが神様のお言葉であるということを強く確信できた時はありませんでした。希望は神様の言葉、特に神様の約束の言葉から来ます。今日の箇所でザカリアは、褒めたたえよ、イスラエルの神である主を、主はその民を顧みて、贖いをなし、救いの角を我らのために、しもべダビデの家に建てられた、とそう言っています。ザカリアの言葉は、すべて詩の形で綴られています。ですからここは、ザカリアの歌というふうに呼ばれています。でザカリアは、ここで希望を歌っていますね。特に、神様の言葉に基づく希望を歌っています。救いの角という言葉がありました。これは救い主のことです。ダビデの家にという言葉もありましたが、これは救い主がダビデの子孫として生まれるということを言っています。実際、ザカリアの子ヨハネの誕生から6ヶ月後、救い主イエス様はダビデの子としてダビデの出身地でありましたベツレヘムでお生まれになっています。このことは聖書にあらかじめ予言されていました。ですから70節でザカリアは古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りにと言っています。イスラエルの人々はバビロン、ペルシャ、シリア、ローマという大きな国にずっと踏みにじられてきました。でもそんな中でも彼らは神の言葉によって希望を持ち続けたのです。神様の言葉は個人に希望を与えることはもちろんですが、それを超えて社会や国家、また民族にも希望を与えます。アメリカは人々が信仰の自由を求めて建てた国です。13の州から始まりましたが、この広大な大陸を開拓し、さらにハワイ、アラスカを加えて50州にまでなりました。アメリカは豊かで強い国になりましたが、この発展の背後には、人々に希望を与え、社会を支え導く神様の言葉があったのです。アメリカが神様から離れそうになった時に神様はリバイバルを起こしてくださって、その地に神の言葉を注いでくださいました。リバイバルの時代には本当に有力な説教者が各地で建てられて、神の言葉がストレートに語られた。人々はその神の言葉を聞いて、悔い改め信仰に立ち返りました。アメリカが神様に立ち返るために、神様はアメリカをもう一度立て直し、アメリカにその息吹を吹き込んでくださったのです。アモス 8-11 というところにこうあります。主なる神は言われる。見よ、私が飢饉をこの国に送る日が来る。それはパンの飢饉ではない。水に乾くのでもない。主の言葉を聞くことの飢饉である。この御言葉の飢饉は実際の飢饉と同じぐらい恐ろしいものです。いや、それ以上に恐ろしいものと言っていいかもしれません。神様の言葉が神様の言葉として語られず聞かれなくなるときに人の魂は枯れます。社会は荒れ果てていきます。私たちは今そのようなことを目の当たりにしています。御言葉から来る本物の希望の代わりに、目先の楽しみですとか、物の豊かさ、それを追い求めたとしても、それで人の魂は満たされることはないからです。希望を表すキャンドルが、 予言のキャンドルと呼ばれますのは、希望の光は神の言葉という炉を燃やして初めて輝くからです。神の言葉によって支えられていない希望、それは一時的です。やがて消えていきます。しかし、神様を信じる者、そしてその神の言葉を握りしめている人は、消えることのない希望を保ち続けることができるのです。ザカリアはこのように神様の言葉に基づく希望を歌いましたが、次に救いの希望を歌っています。救いと言いましても、何から救われるんでしょうか。71節で、救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである。ザカリアはそう言っていますね。この敵とは何でしょう。イスラエルはダビデ王朝が滅びてからはずっと外国に支配されてきました。人々は外国の支配を敵とみなし、そこからの解放を望んでいました。実際イエス様の時代にヘロデ党ですとか熱心党ですとか、そういったグループが政治的な独立のために活動していました。そして彼らは紀元66年にローマとの間に戦争を始めたのです。73年まで戦争を続きましたが、実質的には70年にローマがエルサレムを神殿もろとも滅ぼして、戦争はローマの勝利に終わりました。まあそれでもローマに反抗する人たちが3年間マサダというところの砦に立てこもって抵抗したんですが、それもついに滅ぼされます。ユダヤのローマへの反乱はかえって人々を苦しめました。人々は祖国を失い、全世界に散らされることになったのです。圧迫されている民族にとって政治的に独立したいというのは悲願です。しかしその時と方法を間違えますと、かえってもっと大きな不幸を招くことになります。貧困に苦しむ人は貧困からの解放を願います。病気に苦しむ人は病気からの解放を願います。誰でも自分が持っているこのトラブル、あの悩みから解放されたいと願うものです。当然です。そして私たちには経済活動を盛んにして貧困を解消する。医学の研究を進めて、また誰もが平等に医療を受けられるようにする。そういう努力も必要です。けれども現実には一つの問題から解放されたとしても、また次の問題が生じてきます。私たちを苦しめている様々な問題の背後にある本当の敵に打ち勝つのでなければ、堂々巡りの苦しみから抜け出すことができないのです。多くの人が気づいていなくても、また認めようとしなくても、私たちにとっての最も厄介な敵、それは実は、私たちの罪なんです。罪によって人は神様に逆らいます。神様を否定します。その結果、人と人とが互いに逆らい合うようになり、互いに否定し合うようになる。そしてそこからあらゆる問題が生じてきて、それが人を苦しめます。ザカリアは77節で、罪の許しによる救いと言って、神様がくださる救いは罪からの救いだということを語っています。聖書は救い主を罪から救う者と呼んでいますね。また、救いのメッセージとは何でしょうかというと、それは罪の許しを得させる悔い改めであると、そう言っています。世界の誰一人として人を罪から救うことができるものはありません。どんなに素晴らしい政治家でも、どんなに頭のいい科学者であっても、それはできないのです。ただ一人、人となられ、私たちの罪のすべてを背負ってくださった 神の御子イエス・キリストだけがそのことをおできになります。私たちはこの罪の解決を得て初めて本当の希望を持つことができます。私たちの信じる神様は実に希望の神様です。罪を許し希望を与えてくださるお方です。ザカリアはさらに罪の許しがもたらす清く正しい生活、そして神様への奉仕についても歌っています。74節と75節にこうあります。我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく死の御前に仕えることを許される。救い主イエス様は私たちを罪から救ってくださいました。しかし救いを罪からの救いというだけでは、それは救いの半分しか語っていません。イエス・キリストは私たちを罪からどこに導かれるんでしょうか。私たちは何に向かって何のために救われたのでしょうか。罪が許されるっていうのは、依然として私たちが罪の中に留まっていていいということではありませんね。罪から解放され自由になったということは、もうあとは勝手気ままに生活していいということでもありません。罪の許し、罪からの救い、それは私たちが清く正しく生きることができるようになる、そういう生活への救いであるわけです。エペソ2の10、このエペソの手紙では、私たちは行いによって救われたのではないとそう言っているんですが、その後で私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのですと救いの目的を教えています。良い行いをしたからといって、私たちができる良い行いなんて本当に限られていますよね。だから良い行いから救いは生まれません。しかし救いからは良い行いが生まれてくる。聖書はそう教えています。イエス・キリストの救いは、私たちを罪から義に、不法から良い業に、不敬虔から敬虔な生活へと導くものなんです。そして敬虔な生活とは、単に罪を犯さないようにするというものではありません。もっと積極的に神様に仕え、神様のために生きる、そういうものです。ザカリアは恐れなく死の御前に仕えることを許されるとそう言っている通りですね。ザカリアは自分の子供ヨハネについて予言しているんですが、76節77節でこう言っています。幼子よ、あなたもまた意図高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立っていき、その道を備え、神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるためである。ザカリアの子ヨハネはこの言葉通り荒野に住み、悔い改めを解き、人々にバプテスマを授けるものになりました。救い主イエス様に先立って救い主への道備えをした。そのようにして救い主に仕えました。罪の許しによる救いの知識を与える、これはバプテスマのヨハネだけに与えられた務めではありません。私たちにも与えられている。罪の許しによる救いを知った私たちも、イエス・キリストによって過去が許される、現在が守られる、将来への希望が与えられる、そのことを人々に知らせることができます。またそれを証しする務めも与えられているわけです。そのように神様を恐れ敬い、神様に仕えていくとき、私たちはこの地上でキリストを証したことがどこかでいつか実を結ぶという希望を持つことができます。この地上で敬虔に生活したことが天では必ず報われるということ、その希望をさらに増し加えられるのです。 今日希望が神様の言葉から来るということをお話しました。私たちに与えられている希望は、すでに罪から救われ、今罪の力から救われ、やがて罪の存在からも救われるという希望であるということもお話ししました。そして、この希望が与えてくれるものは、清く、正しく、恐れなく、主の御前に仕える、そういう人生なのです。アドベントの第一週に、神様がくださっているこの希望を自分のものにしましょう。それによって確かな人生を送るものでありたいと、そう思います。祈ります。すべての希望の源である父なる神様、イエス・キリストによって与えられている希望のゆえに感謝します。人間の希望はやがて失望に終わります。けれどもあなたがくださる希望は決して失望に終わることがありません。それは私たちを過去から解放します。現在に力を与えます。そして将来に向かわせてくれます。そのことを感謝し、日々を歩む私たちとしてください。私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。